エス・キリストを信じる、このキリストを信じる歩みをパウロは新しい人を身につける、そのように4章の24節で言っております。イエス・キリストを信じるときに私たちは新しい人を身につけるのだ、古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身にまとうのだというのです。この新しい人を身につける、この身につけるというのはローマ世界において貴族が着ていた、そういった服ではないか、この服のことをトーガというらしいんですけれども、そういった服ではないかとそのように推測している人がおります。この服をローマの男性が着るとき、それは未成年から青年になった、そのことをも表しているそうです。この新しい服を着たときにその人は未成年から成人に、子供から大人になる、でまたローマの貴族として、ローマの男性としてふさわしい歩み、ふさわしい振る舞いを求められる、それがトーガという服なんですけれども、まさにそのトーガを着るようにイエス・キリストを信じた時に新しい歩みが始まっていく、そのことをパウロはこのエフェソの信徒への手紙を通して私たち一人一人に語りかけているのです。キリストを信じるという時もやはり具体的な歩み、行動、生活スタイル、そういったものとして現れてくる、信じておしまいではないんですね。やはりふさわしい生き方というものに徐々に変えられていく、信じていることが実際の行動になって現れていく、そういったことがあるわけです。教会に長らく来ておりますと、クリスチャンとしてのライフスタイルというものが身についていきますから、あんまり特別に思わないかもしれませんが、例えばどうでしょうか、今皆様がこの場にいる、礼拝を捧げている、またご家庭でも今礼拝を捧げているわけですが、これもですね、やはり信じているからですよね。信じていなかったらここにはいないんだと、まさにですね、ご自身の信仰の具体的な表れとして礼拝に参加するということが起きているわけです。そのようにキリストを信じると私たちにはさまざまな変化というものを体験するわけですが、それはその一つ一つに神様の力が豊かに注がれている、そういったものであります。神が私を救いに入れてくださった。神が皆さんお一人お一人をですね、救いに入れてくださった。その救いというのは、これはイエス・キリストの十字架と復活の道からによるもの。死に打ち勝った、そのイエス・キリストの力が私たち一人一人に豊かに注がれている。そうだとしますと、私たちがキリストを信じるということは、その力に私たちが包まれていくということでもあるはずです。それほどの力であればですね、やはり私たちの内側、内面だけでなく、私たちの生き方、行動も神様は変えてくださる。それが神を信じるということではないでしょうか。神様を信じるということは、内面だけの出来事だと、内側の出来事だと、そのように考える人もいるようですけれども、それは神様の道からというものを低く見積もっていると私は思います。さまざまな面で私たちのことを変えてくださる、それが神の道からです。そのようにキリストを信じて歩むときには、神の道からによって、 で、さまざまに私たちには変化が訪れる。いろいろな生活に至るところまでさまざまなことが変わっていく、変えられていく。もちろん私たちの中には罪がありますので、絶えずその罪との戦いなんですけれども、しかし神の力が確かに及んでくるのです。そういった私たちの在り方といいますのは、これはイエス・キリストを信じた時から与えられるもの、それはキリストに根ざすものであり、教会を立て上げていくのだと、パウロはそのようにここで語るのです。そのことが大切なんですね。で、この4章の25節から5章の5節まで、新共同訳聖書の区切りに従って、5章の5節までお読みしましたが、他の聖書を見ますと5章の1節から別の段落になっております、そういった理解もよろしいかと思います。とにかくですね、この4章の終わりから5章の初めにかけてはさまざまな具体的なことが言われております。しかしそれはただ単に何か他人に対していいことをしろですとか、道徳的に倫理的に優れている人になりなさいとか、そういった教えではない。そうではなくて、このところではキリストと共に生きているのか、そのことが問われているのです。先ほども少し触れましたように、具体的な教えがいくつかあります。怒ってはならないですとか、互いに親切にしなさいですとか、愚かな話、下品な冗談なんかはやめなさいと、そういったことが言われております。こういった言葉を読んだときにですね、私たちは自分のことをどうだろうかと、そのように顧みる、そういったことがあります。なんか変なこと言ってないかなとかですね、なんか怒っちゃったなとか、そういうことを思うわけです。このようにですね、自らを顧みることはとても大切なんですけれども、しかしここでまず私たちが問われているのは、そういった具体的な行動の根幹にあるイエス・キリストと共に生きる、そのところ、そこではないか。キリストと共に生きていく、そのことが私たちに問われているのです。それでキリストと共に私たちが歩むときに、ここで言われているさまざまな事柄が少しずつ私たちに身についていく。逆に言えば、こういったここで言われているようなことをもたらしてくださるのはイエス・キリストの力であります。ですから何かですね、自分にできないことだとか至らなさがあったとしても、そうだとしても、そこにキリストが働いてくださる、そのスペースが与えられている、そのようにこの御言葉を受け取っていただければと思うんですね。このようにパウロはキリストに結ばれたものとしての歩み、生き方を語るわけですが、4章の25節から具体的な言葉を用いて教えております。その生き方というものは、実は6章の9節まで続いております。これはですね、いくつか分類することができまして、4章の25節から5章の20節まで、ここが個人的な事柄ですね。このところは愛ですとか光の子として歩むですとか、そういったことが言われております。大雑把に言えば、キリストを信じるということは、これは光の子として歩むのだと、そのことが言われております。そして5章の20節から、5章の21節からですね、失礼しました、21節から6章の9節と言いますのは、これは自分個人のことではなくて、他者との関わりに関する教えです。一つが夫婦関係です。新旧同訳聖書の見出しを見ますと、妻と夫と書いてあります。夫婦関係そのものですね。で、2つ目が親子関係で、それが6章の1節から3節まで。また3つ目が奴隷と主人と これが6章の5節から9節までとなっております。このようにですね、個人としてまた他者との関わりにおいてキリストに結ばれたものとしてどのように歩んでいくのかということをパウロは教えているのです。このように個人的な事柄もまた夫婦関係ですとか親子関係ですとか、まあ、奴隷と主人、これはちょっと当時の独特な人間関係で今の私たちにそのまま当てはめることは難しいんですが、とにかくですね、そういった具体的な人間関係、そういった一つ一つの事柄にパウロはスポットを当てるのですが、とにもかくにもその生き方といいますのは、これ先ほどから申し上げておりますようにイエス・キリストに結ばれているその生活ですし、また24節にありますように真理に基づいた生活であります。この真理ということについて前回もご一緒に見ましたけれども、それはイエス・キリストがその生涯で見せてくださった神と人を愛するこの生き方なんですね。それはキリストを愛すると言ってもよい。キリストを愛するというとき、キリストご自身を愛し、またキリストの教会を愛するというところにもつながっていく。そこからキリストに連なる一人一人を愛するということになっていく。キリストから教会へ、そして教会から連なる一人一人に。もちろん私たちの人間関係は教会の中だけで完結するわけではありません。ですからそこからさらに広がっていきまして、教会の外の人間関係、このように広がっていく。それが真理に基づいた生活。このような生き方をパウロは進めるわけですが、まずパウロが一つ目に挙げているのは、偽りを捨て真実を語りなさいということなんですね。言葉に関することだと言ってもよいでしょう。この偽りを捨てそれぞれ隣人に対して真実を語りなさいというのは少し分かりづらいんですが、先ほどお読みしたゼカリア書の8章からの引用なんですね。で次の26節、これも分かりづらいですが、実は詩編の4編からの引用なんです。パウロはこのところで旧約聖書を引用をしながら、偽りを捨てるように、また怒ることがないように、そういったことを教えております。偽るな、真実を語りなさいというのです。しかしどうでしょうか、この偽るな真実を語れと言いますのは、これはわざわざですね、旧約聖書を引用しなくても良さそうな、そういった教えではないかと思います。もちろん旧約聖書にこういったことは書いてあるんですが、おそらく旧約聖書を知らない人でもですね、真実を語りなさい、偽ってはいけない、それは皆さん納得してくださるんだと思うんですね。嘘をつくのは良くなくて正直なのは良いことだと、まあ、そういったことを私たちは小さい時から何回も聞いてきたのではないでしょうか。まあもちろん嘘も方便という言葉もあるんですけれども、しかしそうは言っても基本的に嘘をつくのではなくて正直に生きなさいと、まあ、そのように教えられていたわけです。でパウロはここで一般論として偽ってはいけない、真実を語れ、そのように言っているのでしょうか。そうではないのです。あくまでもキリストを信じる者として、キリストの教会に連なる者として偽りを捨てなさい、偽るなと、そのように言っているのです。それは教会の中で偽ってはいけない、教会の中では偽りを捨てなさい、そのように理解しても良いでしょう。 念のため言っておきますけれども、もちろんパウロは教会の中で偽ってはいけないんだけど、教会の外で偽っていい、そういうことを言っているわけではありません。そうではないんですけれども、ただここではあくまでも教会が念頭に置かれているということなんですね。教会の中ではお互いに偽りを捨てなさいと、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。この隣人というのはやはり教会に連なる一人一人ですね。だから私たちは互いに体の一部なんだと、そのようにパウロは言うのです。それではここで言う偽りとは何でしょうか。偽りと聞くと、なんか非常にぼやっとしている曖昧なことではないでしょうか。偽りと聞いて一番分かりやすいのは、これは嘘をつくこと、言葉で偽ることではないかとも思います。ではそのなぜ嘘をつくことが、偽ることが教会の中では良くないのか、一般的な意味合いとはまた異なって教会の中でこれらが咎められる、そういった理由はどこにあるのでしょうか。私がいつも説教を準備するときに読む一つの聖書があります。その聖書はメッセージバイブルという聖書なんですが、これ英語の聖書なんですね。聖書をですね、忠実に翻訳した、そういった聖書というよりも、それ自体がですね、一つのメッセージになっているような、聖書の翻訳自体がそういうスタイルをとっている、そういった聖書があります。とても読んでいて面白くてですね、いろいろと教えられる聖書なんですが、そのメッセージバイブルではこの4章の25節をこのように理解をしているんですね。こういうふうに書いてあるんです。あなたは嘘をついてはならない。隣人に真実を語れ。キリストの体においては私たちすべてがお互いにつながっている。あなたが隣人に嘘をつくとき、結局あなたは自分自身に嘘をついていることになる。そのように書いてあるんです。で、これは私たちの読んでいる聖書とはやはり言葉遣いが随分と違いますし、メッセージバイブルというのはピーターソン、ユージン・ピーターソンという人が翻訳をしている個人訳なんですが、聖書に書いていないようなこともですね、言っているわけです。あなたが隣人に嘘をつくとき、結局あなたは自分自身に嘘をついていることになるというのは、これはそのピーターソン先生の一つの解釈ですね。聖書にはそこまでは書いてない。ただですね、読んでいてハッとさせられるわけです。教会において偽るということは誰かを欺くということになる。それはつまるところ自分自身を欺くことになるのだと、そのように言うのです。それは私が私一人で存在しているのではなく、互いにキリストの体とされた一人だからですね。僕は自分自身が宙に浮いているわけではないんです。お互いにつながっている、連関している、それが教会におけるこの私なんですね。ですから偽ることによって誰かを傷つけたとしますと、それはキリストの体を傷つけるということになっていく。それは巡り巡って自分自身を傷つけてしまうというのです。それが教会なんですね。それが私たち一人一人なんです。ですから偽りを捨てるということは、これはとても大切なことであると言えるでしょう。それに続いてパウロは真実を語りなさいとも言っています。私たちが偽りから離れる、これは罪人である以上とても難しいところがあるかもしれない。 また偽りを語らないためには何もしなければいい、ずっと黙ってればいい、そういうふうにも思うんですね。でもパウロはそうではなくて、真実を語りなさいというのです。偽るのではなくて真実を語れというのです。この真実と言いますのは、これは真理と言っても良いわけです。真理を語りなさい。でこの真理と言いますのは、24節で言われている真理、また15節で言われている真理と一緒です。15節では、愛に根ざして真理を語りと、そのように言われております。愛に根ざして真理を語り、つまり真理と語るというのは、これはキリストの愛に根ざした言葉だと、キリストの愛によって語ることだと、そのように言ってもよいでしょう。キリストの福音だと、そのように理解する人もおります。キリストの福音そのものだとも言ってもよいでしょうし、キリストの福音によって生かされている私たち一人一人がイエス・キリストの愛に促されて発する言葉、そのようにも言ってもよいでしょう。それが真実を語るということです。その時に何が起こるのかと言いますと、真実を語る、真理を語る、その時にその言葉が人を癒し、人を強める、その人が真実の中で生きるようになっていく。ある人はこのことをですね、キリストの光の中で生きると、そのように表現しているんですが、そのように言うこともできるでしょう。私たちの言葉がその人を照らす光となっていく、それが真理、真実だというのです。それはその光がキリストからのものであり、キリストの愛に根ざした、そういった言葉だからですね。それは私たちが真実を語って誰かが癒されていく、強められていく、また私たちが真理を語られるときに癒され、強められる、それは結局キリストの力だと、そのように言うことができるでしょう。偽りを語って自分自身を傷つけないためにも、このキリストの愛に根ざした言葉を語っていきたいと、そのように思うのです。私は説教者ですので、このキリストを語るということについては、皆さんよりも機会が多く与えられております。今もこうして講壇に立ってお話をしています。教会の礼拝以外のところでもいろいろな機会にお話しさせていただくことがあります。それをいわば生業としております。聖書を語る、福音を語ると言いますのは、これは本当に不思議なものでして、やはり語っていると慰められる、励まされる、元気になる、そういったことが起こるわけですね。それは自分で語りながら、自分で聞いているからなんだと思います。これ本当不思議なものでして、説教していると自分で説教を作っているんですよ、もちろんなんですが、あ、自分はこういうことを言いたかったのかとか、聖書はこういうことを言っているのかということがですね、説教しながら分かるということがあります。本当に愛に根ざした真理の言葉というのは、人を癒し強めるのだなということを絶えず思います。しかし今申し上げたことは、これは決して説教者のみに起こることではありません。教会においてですね、互いにキリストの愛を持って接するときに、言葉を語るときに、お互いに励まされていく、強められていく、そういったことが起こるわけですね。でここにおられるお一人お一人もそういった経験をされてきたのではないかと 思います。それはもしかしたら礼拝でのお説教かもしれませんし、また兄弟姉妹方とのなんとなくの触れ合いかもしれませんし、また何でしょうか、例えばですね、なんか修養会とかに行って、同じ信仰を持つ友達と語らって、でそれで励まされた、そういったことがあったのではないか。でその一つ一つの事柄の背後にキリストの力というものがあるわけですね。だからこそ私たちは互いに真理を、真実を語り合うということができるわけです。そしてキリストのこの福音には私たちを癒し励ます力があるのです。そのことを今日信じたい、改めて信じたいと思うのです。でそのためにどうしたらよいのか、それはまず何よりもキリストの言葉を聞く、そのところから始まっていくのです。前回読んだ20節、この20節についてもですね、前回の説教で取り扱いましたが、キリストに学ぶ、そこから全てが始まっていく。結局語るというのはですね、これは聞くことから始まるわけですね。習っていないことはできないのと一緒です。まず聞くことから、そこから始まっていくのです。まずキリストの言葉に耳を傾けていきたいと願うのです。そこから私たちが真実を、真理を、愛に根ざした言葉を語る、互いに語り合っていく、その歩みが始まっていくのです。さて次にパウロは怒りについて26節で教えております。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでは、怒ったままでいてはいけません。パウロはこう言うのです。このところでパウロは怒ってはいけないと言っているのではありません。怒っても罪を犯すなと言うのです。怒る、どうしてもそれが必要だということは時にあるわけですね。でイエス・キリストも福音書を見ますと、いつもニコニコしていたわけではない、非常に剣幕を持って、ですね、怒った、そういったこともあったわけです。もちろんいつも怒っていたわけではありませんが、怒りそれ自体もですね、愛の表れ、そのように言うこともできるのです。そんなことを考えておりましたら、この前の金曜日ですね、興味深いお話を聞きました。私たちの教派の福音伝道のラジオ放送ですね、今メディアミニストリーと言っておりますが、そのメディアミニストリーの中でですね、ガッツリコミュニケーションという番組があります。湘南音聴協会の酒井先生ご夫妻がパーソナリティをされている、そういった番組なんですが、その酒井先生がですね、田中浩二先生という牧師についてお話をされていました。田中先生といいますのは、私たちの教派の創立期のメンバーの一人でして、神戸にある信仰教会の牧師を長らくされていた、そういった先生なんですね。説教の名手としてよく知られている先生で、酒井先生はですね、その田中先生をテーマに論文を書いた、そういった方なんですね。酒井先生は田中先生の人格についてその放送の中で触れておられたんですが、田中先生はとても怖い先生だと、そのようにですね、会員の方は言うんだと言うんですね。でもとても愛のある牧師で、会員からも愛されたというのです。でもよく怒ったというわけです。そのことを聞いてですね、別の話を思い出したんです。これは私が聞いた、酒井先生とは別の先生からですね、聞いた田中先生のエピソードなんですが、その先生はですね、信仰教会で副牧師を、田中先生が主任牧師で副牧師をされていた、そういった先生なんです。その先生があるときに田中先生にですね、烈火のごとく怒られたと言うんですね。理由はですね、確か何か会議か何かをその先生が忘れたとか、そういった理由だった と思うんですが、とにかくですね、もう本当にめちゃくちゃ怒られたというんです。しかしですね、その叱責が終わると、その先生は結婚式を控えていたらしいんですが、急に口調が変わってですね、それまで怒っていたのが嘘のように結婚式のお相談を始めたというんです。そんなことを思い起こしたんですが、田中浩二先生は戦前から戦後にかけて活躍された方です。ですから、時代性というものもあったかもしれません。しかしこういった田中先生の姿を見ますときに、やはりキリストの愛に根ざして怒り、その怒りに支配されなかった一人の信仰者の姿というものを見るような気がします。罪に対してはこれは必要であればきちんと怒らなくてはいけない、それはその人のに対するというよりもその罪に対する怒りですね。それというのはやはりキリストの愛によってなされるわけです。田中先生が何かお怒りになるというのは、やはりそういった怒りではなかったかと思うんですね。だからこそ教会員が田中先生を怖かったけれども愛したというのは、その怒りというものが感情的なものではなくて、キリストの愛に目指している、そのことを感じていたからではないか。思いというのは案外伝わるものなんですね。もちろんだからといって怒りに支配されてはいけないのです。パウロはこのところで、日が暮れるまで怒ったままではいけません、そのように言っています。日が暮れるというのは、これは新しい一日の始まりということです。ユダヤ人は夕方からですね、新しい一日が始まると、そのように考えますので、新しい一日が始まる、それが日が暮れるということです。つまり新しい一日を怒りではなく主にある平安で始めなさいと、そういうことであります。でなぜパウロはわざわざこんなことを言うのかと言いますと、それが27節、悪魔に隙を与えてはなりません、そのように言うのです。怒るときに感情を感情的になる、理性が失われるときに悪魔に隙を与えるのだというのです。悪魔と言いますのは、これは私たちと神様の間を切り裂く、そういった存在です。そういった悪魔の力が怒りを利用して、私たち個人の中に、私たちの教会に入り込んでくるのだというのです。怒りに乗じて敵がやってくるわけですね。この教え、悪魔に隙を与えてはなりませんというこのそういった教えは、私たちがですね、何か怒るときに冷静さを与えてくれる、そういった教えではないかと思うんですね。悪魔に隙を与えてはいけない、そういうふうに思うとどこか冷静になっていくのではないでしょうか。このようにパウロは新しい人のふさわしい言葉について述べ、また怒ってはいけないと教えた後に、28節では盗みについて言及しています。盗みを働いていた者は今から盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい、このように言うのです。この盗んではいけない、盗んでいる人はもうこれ以上盗むなという教えは、少々唐突な印象を受けます。もしかしたらエフソの教会でこのことが非常に具体的な問題として挙げられていたのかもしれません。しかしこのところで言われている一つの眼目は、盗むなということ以上に困っている人に施すようにと命じているところなんですね。困っている人に分け与えるようにというのです。これは私たちがですね、何か困っている人に対して捧げ物をする、そういった教え、そういった具体的な行動に結びつくものでしょう。ちょうど今事前献金をですね、皆様から募っておりますけれども、そういった たものですね。またそれだけではなくて、この教えというのは私たちに一つ想像力を働かせなさいと、そのようにも言っているように思うのです。それはどういう想像力かと言いますと、やはり教会に、私たちの身近に困っている人がいるのではないかという、そういった想像力ですね。でこれはですね、私たちはですね、時に自分自身が困っていると、あ、本当に大変だと思っていると、その困っている自分自身にどんどんどんどん目が向いていく、そういったことがあるんだと思うんですね。しかし実際にはですね、もっと困っている人が近くにいるかもしれないと、そういった想像力、イマジネーションですね。つまりですね、何か隣人を助ける、困っている人を助けるというのは、もちろん困っている人が実際に助けられるということがあるんですが、そういったことを具体的に配慮する中で、自分自身が一番困っているとでも言いましょうか、なんかどっかそういった思いからどこか解放されていく、これもまたですね、やはりキリストの愛に根ざしたそういった意味であるわけです。このようにして言葉で、また自らの感情をコントロールすることによって、そして困っている人に手を差し伸べることによって、私たち一人一人が真実を語り、一人一人がお互いを立て上げていくようになるのです。教会に集う私たち一人一人は、こういった間柄、関係を持っています。キリストに結ばれた一人一人であるということなんですね。だからこそ私たちは、お互いに真実を語り合っていくのです。その時私たちは、キリストにあって豊かに成長していくのです。それがイエス・キリストの教会に連なる私たち一人一人に確かに与えられている豊かな幸いであります。祈りを捧げます。神様、私たち一人一人にキリストの愛を与えてくださり、キリストに学ぶことを許してくださり、心から感謝をいたします。どうぞ互いに真実を、真理を、愛に根ざした言葉を語ることができますように、助けてください。私たちは時にさまざまな感情に支配されますけれども、悪魔に隙を与えることがありませんように、またどうぞ困っているものがおりましたら、そのものを助け励ます、そのことによって教会を立て上げることができますように、どうぞ助けてください。今日から始まるお一人お一人の一周の歩みを豊かに守り導いてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。